西と
東の
おでんラジオ。なりましたね、ついに
暖かくなりましたよ、もう、はい、本当ゴールデンウィーク明け違うな、
はい、ゴールデンウィーク明け
ですね、
はい、
そうです、ゴールデンウィークも明けてね、
はい、
もうほかほか、もうでも6月になったら休みないですもんね、祝日がね、
っていうかまあもうちょっと5月続きますけどね、あのゴールデンウィークどこ行きました
ゴールデンウィークはね、ゴールデンウィークは実家に帰ってたんですよ。
あ、実家帰ってたんですか。そう、本当ですか。
そう、猪島に帰って
で、本当やろな、
まあ、ばあちゃん高校してで、あれですよ、帰りに、はい、あの淡路島に寄って、
はいはい、
で、ジバニャンを見て帰ってきました。
あ、なるほどね、はい、なんか今やってるんですか、淡路島で。
なんかね、あのジバニャンの、うん、なんかやってるみたい。
本当ですね、それ、うん、
なんかやってるみたいなんで、
なるほど、
ね、そこ行ってきました。
はいはい
はい、楽しかったですよ、西さんがどこ行ってきました。
僕はね、寝てました。
ほんまですか。
ダ
ンスしてたんじゃないですか。
いや、あれですよ、一応粗大ゴミがね、結構溜まるんですよ。
ほう、なんで溜まるんですか。
生活してるといや子供たちも大きくなり、
あ、なるほど、
まあ、いろいろこう物が壊れていき、
はいはい、そうですね、
でうちが西宮市なんですよね、
はい、
で西宮市のゴミ処理場に車でこうゴミを持っていくわけなんですよ、
うんうんうん、
でね、やっぱね、休みになるとゴミ出す人が多いんですよ。
ああ。
んでね、午前中に行くとそんなに混んでないんですけど、はい、2時とか3時とかに行くとね、2、30分ね、またされるんです
よ。へえ。
で、またその施設がめちゃくちゃでかくて、施設をこう車でこうぐるーっと待ち行列ができるんですよ。
ほうほうほう。
施設の中を一周する待ち行列ができて、そこでね、30分待たされてね、もうなんかだるかった。やっぱり早起きは大事ですね。
三文の得ですよ。
本当に。で、思いました。
はい。
アジャイルラジオ、この時間は、IT 技術者を応援、ディベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける、TOCFE 関西分科会の協力でお送りいたします。
前回に続きまして、今回もなんとゲストを、
そうです、
東さんの
パートナー
ですね、コネでね、
そうです、
はい、
前はね、松山さんにね、
はい、
来てもらったんで、
そうですね、はい、
今日は、
はい、
あまりこう、
うん、
アジャイル界隈でも知られてない人を呼んでみた方が意外に面白いんじゃないかなと。
あ、面白いですよね、
うん、でね、同じ業界じゃない人が、まあ、はい、コミュニティ、同じようなコミュニティに入ってて、そういう人がどういうふうに考えてるのかっていうのが分かればいいかなと思って、
面白そうですね、はい、でアジャイルラジオ楽しそうですね。
あ、もう楽しい、楽しくて仕方がないですね
はい、
はい、で今日は一応 TOCFE っていうコミュニティで一緒に、
はい
はい、もうダブルで、
はい、
世話人をやっております。
あ、なるほど、
はい、井上さんという方、
井上さん、
はい、
井上さん
お越しいただきました。
どうもこんばんは、
井上さんです、
はい、よろしくお願いします。本当に
この間まで福井にいたんで、
そうですね、
なかなかねコミュニティ来るって、まあ、よう来てましたけど大阪、
はい、どこに住んでるんだという声はね、
っていうぐらいいろんなとこ行ってるんですけど、
うんうん、
ようやくちょっと関西に帰ってこれたので。
あ、そうですか、
はい、もう、はい、ほんではもう来てって言われて、今日来てくれました、
はいはい、ありがたいことです、
はい
はい、
じゃあね、今日ね、大体僕いつも喋るんですけど、
はい、
全部東さんにお任せしようかな。
いや、それ無理です。
何でできる？
それ無理です。
もういい加減になるでしょ。
いや、無理ですよ。僕は西さんのこう、はい、メインストリートに対してちょっかいを出すっていうのが僕の、
僕がボケて東さん突っ込み、
まあ、そんな感じ
で。美味しいですね。
そういうスタイルを確立してるんで、ちょっと予想外なことが起きるともう僕喋れなくなるんで。
あ、僕突っ込みますよ。
いや、無理です。
じゃあしょうがないなってやります、はい、じゃあ井上さん、こんばん
は。
こんばんはじゃないか、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ簡単にですね、簡単にです
よ、はい、
簡単にいいですから、はい、自己紹介お願いします、
はい、井上隆と、
はい、ありがとうございます。
早い早いな、そう来たか。 いや、井上隆といいます、はいはい、であのアジャイル界隈 IT 会計、まあ、あの名前が井上隆で IT かないうぐらいで、まあ、正直な話あんまり関係ないんですけど、仕事は一応、はい、まあ、エンジニアつながりということで、まあ、土木のエンジニアでございまして、うん、で今働いてるのはあの国土交通省で、
かっこいい、
まあね、国土交通省
役所、いや、そうなんですよ、あの IT 界隈ではなかなか珍しい、また役所というところ で、 そうでしょ、なかなかこうちょっと貴重な感じなのかなと、まあ、自分で自分でまあ、なかなかねコミュニティとか出ても、同じね業種の方おられない時多いので、うん、で今その近畿調整、まあ、国土交通省本社とすると、まあ、関西支社みたいなところ、うん、あの近畿調整備局というところで働いてまして、でただうちは近畿のくくりが近畿2府5県ということで、福井県も近畿に入っちゃってるんですね。で福井に、この間までちょっとお仕事で行ってたという次第でございます。で今はあの奈良の五条というちょっとだいぶ南の奈良の、奈良なのか和歌山なのかというところで、はい、でそこで今あのダムの管理のお仕事ということにしてますね。
なんか、若かりし頃ね、はい、ダムの治水制御のシステムを作ってた。
おお、すごい、
はいはい、大阪府庁のね、
はい、
へえ、
はい、もう今は昔の話でございます雑談終わりで、具体的にどういうお仕事をされてるんですか。
今はですね、そのダムの管理というと、今もおっしゃられたようにその水位が、水がね増えてきたから、あのゲート閉めてとかいうお仕事が、まあ、すごい思い浮かぶと思うんですけど、今はあの僕のお仕事は管理のなんですけども、あのダムのまあせき止めて湖ができてるんですけども、あのそこで、なんか、カヌーでやんちゃしたりとか、あとイランモン作ったりだとか。
何ですか、
イランモン。例えば何だろう、あの小屋を建てたりね、したりだとかいうことがな、まあ、ないようにだとか、まあ、あとは、災害とかね、まあ、あのちょっと道路崩れたりとか、あのちょっと危ないのがあったら修理したりとか、まあ言ったそのダムの中の貯水池っていうんですけどね、まあ、そのダムの湖の、うん、近辺の、まあ、面倒を見てるようなお仕事ですね。
井上さんはやってるんですか。
私は一応その管理を、まあ、マネジメントみたいな形でやってて、で実際に、あの五条市の中に事務所があるんですけども、うちの事務所はあの紀の川ダム統合管理事務所っていうところなんですけども、うん、ダム2つ持ってます。で、まあ、現場にそれぞれ、そのダムの支所があって、日頃の巡回見回りだとかしてたりするのはあのそこの、職員の方がやってると。うーん、で、まあ、現場に行くこともあれば、まあ、でその許認可とか、なんていうの、こうこんな作っていいかとかいうのが上がってきたりすると、まあ、審査はうちでやったりとかいうところですね。
ちなみにあの、大学出られて、そこの今いらっしゃる会社に初めて入られた感じですかね。
そうですね、一応その我々土木の業界で、まあ、あのざっくりやっぱり、選択肢、まずあのどの会社に入るかとか、前に公務員になるのか、あの民間の会社に行くのかって、まず2つの、まあ、その分けがまずあるんですね。まあ、大体公務員に行かれる、で公務員に行くという選択肢する方は、まあ就職活動始まるちょっと前から公務員の勉強を始めたりとかしていて、まあ、でをざっくっと言うと、世襲側に回るのが役所の方なんですよね。あの土木ってあの個人の発注ってなかなかないので、うん、でやっぱり世襲側でいろんな作って最後まで見たいなっていう形でまず思ってて、で役所、まあ、コンビニとして役所を来たんですけど、あのたまたまここしか取ってくれなかったっていうところ
。いや、逆にたまたまそこが受かったってすごいです
あのいろんな、まあ、自治体さんも受けたんですけど、自治体さんはちょっと結構ね、あの上がなかって、ね、まあ、ここにいる次第なんですけど。
すごいですよね、なんかあんまりね、そういう話って聞くことないですね。
ちなみに学生時代どんな勉強されてたんですか。
学生の時はですね、あの環境系、あの農業系の環境、どう言ったらいいかな、ランドスケープとか、あとまあ農業と、まあ、造園みたいなところなんですけども、あの基本的にはまあ緑関係ですね、
うん、
あのどうやって、あの、まあ、例えば農村をどうやってこう緑豊かでなところにしたりだとか、公園の設計みたいな授業を受けたりだとか、あと都市計画ですね、街の中をどうやって、あの住みやすくするかみたいなところの、あの授業を受けてるような学科でした。
で最初に あのまあ無事合格して入られたと思うんですけど、はい、最初どんなお仕事されてたんですか？
最初はですね、福知山というまたちょっと京都の北の方でですね、はい、あの川の堤防を作ったりだとかいうことのお仕事をですね、あの工事の設計の、お仕事をしてました。
あの設計ってその役所が設計するんですか？
いや、ですね、要はあの接種側のインハウスエンジニアみたいな感じで、あのコンサルタントの会社にもちろん発注をします。で、ただその、堤防っていうある一定の例えば、まあ、この地区の堤防という設計は、コンサルタントの会社にお願いすると、うん、でもただ予算の都合とかで、まあ、100今年100メートル作りましょうだとか、川って結構難しくてですね、あの対岸同士、あの同じペースで進めないと、うん、結構そのあの住まれ割れてる方からしてもやっぱり、ね、あのあっちが進んでるのにこっちなんでできないんだみたいな話もなりますし、いやで、あの治水所もやっぱり同じタイミングでできていく方が、まあまあ、あの必ずしもそれがいいのかどうかっていう話はあるんですけども、まあ、皆さんにご理解いただきやすいということもあって、いわゆる一品のものをボン作るわけではないんで、そこのまあアレンジといいますか、そのここまでの工事の発注だとかっていうところを、まあ、まあリバイスするというか設計して発注すると。であとは要はあの全体どの地区で何年までにやるっていったところの、まあ、予算の管理だとかいうことをまあして、まあ、工事の設計と、まあ、それにまつわる、まあ、裏方全般みたいな感じですね。
まあ、あの発注側のお仕事ですよ。
そうですね、はい。
あのそれ1年目から それ全部任されたんですか？
いや、一応その公務課という課が、まあ、それぞれとの、うちの事務所に、ものを作るところでありまして、その中の、まあ、あの係長なり、他の職員と、まあ、役割分担しながら、まあ、じゃあ井上君これ管理してとか、この工事のここまでお願いねみたいなところをやっていくような形
で、
ね、
でもそんな1年目からそんなんいきなり。
いやでもだから
できないんですか？
なんか課長の補佐とか。
そうですね、
事務とかを匠コピー取りとかそのとか
ですね。いや、まあそれもあるんですけども、うん、あの一応その、お手伝い、まあ、我々こう言ったらなんていうんですか、まあ、この間松山さんの話ではないですけども、あの外から応援の人が入ったりだとかっていうのがあるんで、結局その人に手伝ってもらいながら、まあ、やる形ですね。だから一つで全部やるわけではないんですけど、この作業はある、いろんな人にお願いしたりだとか、まあ、その工事の発注の支援をする業務みたいなのがあってですね、でそこ の,、あのコンサルタントの会社の人にここの数量をまとめてくださいであるとか、あの図面の修正をお願いしたりだとかいうことはやっていくようなところですね。
図面が間違ってても分かんないんじゃないですか？
いや、それはですねあのやっぱ係長の厳しいチェックがありますので、それは中身でのそのチェックをしていくところですね。
井上さんも将来的にはそう係長みたいになって、これ君この数字違うよとかっていうような知識はその年々ついていくってことなんですか？
まあそうですね、まあ、実際も実は係長にもなってるんです
。あ、すげえ、
すごい
係長じゃん。僕平社員ですよ。
いやいや言ってるんですよ。違うの国
この数字違うんじゃないみたいな、こんなんだとダム壊れるよなんかそんなん言ってますか？
まあね、言ってる時ありますけどね、やっぱり、まあ、でも気づくこと気づかないことはあるんでね、あれはまあ、いろんな人の意見聞きながらやってるとこなんですけども、うん、そうです、そんな感じですね。
でそれが最初はそういったなんだっけ、川
ですね、はい。
そこからしばらくしてダムの方に行かれたんですか？
そうですね、ダムに行くまでもちょっといろいろありまして、まず川の設計というところで、まあ、2年いまして、その次は神戸の方 あの港の事務所、港湾の事務所に2年いて、そこは本当に予算の管理とプロジェクトのマネジメントだけ、うん、ここあの工事の発注するところに今年ここまでやってねみたいな、いう話をしてて、でその次が、大阪の本部の方に行きまして、今度河川計画課というところに行きまして、川づくりの計画というのをそれぞれの川で立てるんですけども、あのそれのまあ、取りまとめというか、管理、うん、で、あの川も、ね、上から下まで全部国がやってるわけでもないので、うん、都道府県さんにお願いしてるところの計画を審査したりとかいう部署に、そこ1年だけやったんですけど、その次また今度京都に来まして、今度は道路工事の監督の方を2年間やりまして、でそしてその後に、福井の方で今度、福井もダムやって、福井からダムですね、うん、ダムなんですけど、あのダムを作るとまああの今ある町が沈んでしまう、まあ、道路も沈んでしまうんですけども、うん、その道路をまず付け替えていくっていうお仕事、まあ、道路の 結局ダムの事務所なんだけど道路の仕事して、で今度あのがっちりダム本体というかあの出来上がったダムの面倒を見るようなお仕事というところですね。
やっぱなかなかこう聞かない仕事です
よね道路作ってました
まあ役所にしかない仕事ですから ね、 要はちょっと IT と土木似てるところがあるんですけど、あの要は IT だと例えば SE さんなんかその会社が発注して会社が受ける、まあ、B2B なんですけど、なんていうか G2B と言いますか、接種側が役所しかないんですよね、特殊なまあ業界といえば業界なのかなというところなので、ちょっとまあ特殊ですよね。普通の方はあまり知らない、建設民間だったら建設会社コンサルタント会社単発の設計をして終わりとかいうところが多いんですけども、なかなかそういうのね、一般の業界でないとこなんでかなり異色やと思います。
そういう、ね、井上さんね、コミュニティとかで、我々 IT エンジニアとね、話する機会とかいろいろあると思うんですけど、これはちょっとないだろうみたいな苦労話とかあります？
苦労話ですかね他のところでない苦労話っていうのは、ですね、今もちょっと言ったように仕事の内容、まあ、土木というところでは変わってるんですけども、大体どこ の、 その自治体さんでもですね、やっぱり5年ぐらい同じ仕事することないんですね。でそれはその、まあ、土木 の、 公務員職種で入れば土木の仕事ばっかりなんですけど、もっと大変なのは事務屋さんの方で入られた方はですね、本当に経済 の、 産業振興の仕事をした後に年金の仕事をしたりだとかいうようなことが特に自治体などがあったりするので、多分これはちょっと他 どうでしょうね、その会社によって違うと思うんですけども、なかなかそんなこう同じところにいないっていうのは結構しんどいのはありますよね。
業種的に変わるってこと、業種っていうか
業種
仕事内容がガラッと変わるってこと。
そうですね、だから私もそのここまで土木をやってましたけど、実際、川そのものの管理面倒を見るっていうお仕事は初めてなんですよね。
僕よく思うんですけど、役所の担当の方って1年2年で本当にゴロゴロ変わるんですよ。
そうですね、
あれなんでなんですか？
一つはですね、そのやっぱり役所ってそのどう言ったらいいですかね、民間の企業であればそのだって企業の体力に応じたそういう権限なり力っていうだと思うんですけど、役所っていう時点でパワーが結構でかいんですよね。そうなるとやっぱこの人の例えば法律に基づいて例えばですよ、免許を発行してるのにこの担当者の癖がついてしまうとあんまり良くないんですよね。であと例えばこの人が長ければこの人と仲良くなれば免許が下りやすくなるみたいなことになってもいけないっていうのがあって、癒着ですね。でプラスもう一つやっぱり定期的に移動があるということで、ブラックボックスにならないですよね、ある程度共通で誰が来ても分かるような形で仕事を進めていく形になる。
素晴らしい標準化ができて、
いや
俗人化しないっていう、
いや
IT ではもう素晴らしい。
いやそれ僕一言言いたいんですよ、ね、
言ってください。
その役所のお仕事ね、下請けでいただいてやってたんですけど、担当者コロッと変わったらね、言ってることコロッと変わる。何が標準化ですか？
標準化ですよ。標準化。
その向くものと向かうものってやっぱあると思うんですよね。
で、
ただ一つのシステムのその役所という中で言った時に、片やその長期的な関係が必要だから長くいるのがいいものっていう形で置いときながら片一方回すってやり方がやっぱうまくねないのかもしれないですね。
そうですね。
だから本来はそれで変わってもできるような仕組みを、まあ、中でもそうですが、やっぱり引き継ぎのねやり方っていうのもなかなかその、これで完璧にねうまくいくっていうところはなかなか、完璧なものはないですね、やっぱり。
いやそれはね、 IT 業界も一緒なんです。
一緒です、一緒です。
多分それはどこも一緒だと思いますよ、多分。
それは根本的には人がやってるから仕方がないんですよ。
そうですね、だからそこはもうどうクリティカルになる問題が起きへんようにするかっていうところでやっていくしかないのかなっていう気は、やっぱり僕も移動長こんだけやってると 4,5 回ぐらいするので、どうしても。
ちなみに お仕事を始めてどれぐらいやられてるんですか？
はい、今年で10年目かな。
あ、結構長い
ですね。そうですね、はい、その気がつけば
10年間の中で一番良かったことって何ですかね、
はい、この仕事やってて
良かったことは、
ダムがダムのこの入れないところに入れるとか
あ、でもね、それは日常ずっと思いますね。ダムもそうだし、
ものすごいハウルもあるねみたいな。なんかこうマニアにはたまらない場所に入れるわけでしょ。
そうそうそう。だから
そういう仕事ですか。
だからそうですね。だからその
それそういうの以外で、
そういうの以外ですかね。はい、以外で良かったことっていうのは、その難しいな。この仕事してたから良かったことっていうのがね。他のやってないか分かんないですけど、でもただ、2年間で変わる、全員が2年間で変わるということはですよ、職場の半分は毎年変わるんですよ、うん、というと、すごくフィットしたメンバーになった時に すごくいいですよね。だからやりたいこともできてしまうし、でもただそのなんだろう、一期一会というか、そのメンバーで仕事できるのが1年しかないっていう、そのちょっとした寂しさもありますよね。
あ、なるほどね。
だから一回その自分のやりたいことがバッとできるのがあったところの時っていうのは、その大阪の教育本部におった時なんですけども、はい、その川の計画の審査をする時に、割と自分がこういうふうに、まあ元々環境派だったので、はい、環境に対するその、計画のところっていうのをちょっと重点的に見たりだとかっていうところを、まあ、結構自由にやらせてくれたっていうのはすごく良かったのがあるんですよね。
この仕事に携わって良かったですか？
良かった良かった難しいですね。
即答できないのね。
入ってから知ってしまった、なんていうんですかね、やっぱりその表で見てたこうやりがいのあるという仕事の裏にはすごい膨大な面倒くさい仕事といいますか、うん、そのエクセルの予算管理するのとかね、もうエクセルの縦と横合わへんとかってずっと未来見越したりとか、なんか何ですかね、目的が違うからその予算 の割合を考えたりするのとか、なんか普通の人からしたするとなんかすごい細かいようなことですかね、役所の中的には非常に重要なことだったりはするんですけども、やっぱその表のこう何て言うんですかね、キラキラ輝くばっかりの仕事じゃないなっていうのはちょっとありますよね。だからそれはありますね。
僕もそうなんですけど、僕はプログラムの仕事が大好きでね。で、もう子供小学校の頃からこう SE システムエンジニアってすごい憧れがあったんですよ。
へ
え。実際になってみたら、はい、そのプログラムを作るとこ以外のことがすごくたくさんあって、面倒くさいこととか、はい、人とのコミュニケーションとかね、全然プログラムと関係ないことがあるんですけど、でもプログラム作れるんですよ。だプログラム作るためにやっぱりそういう嫌なとことか面倒くさいとことか嫌なとこもあるんだけど、これができるからこの仕事が好きなんだって僕は思ってるんですよ。
へ
え、なるほど。
でちょっといることを言って時間になっちゃいました
ね。あ、ほんまですね。そろそろですよ。
いや、早いですね今日。
早
っ、ね、あっという間ですよ。
井上さんが面白い話いっぱいしてる
から普通に聞けない話をね。多分ね、予算の話をしたらね、ゼロは何個ついてますかそういう話を、ね、聞きたくなるんですよ。それを言うとちょっといろいろ NG なので、
まあ、生々しすぎますよというわけでアジャイルラジオでいつも2回ご登場いただいてるんですけど、次回お越しいただくことは可能ですかね。
あ、奈良からですよ、奈良から。
全然大丈夫です。
大丈夫ですか、来れますか。
大丈夫です。
じゃあ来週再来週、
再来週ですね。
再来週ですよ、は
い、またお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします、はい、
じゃあ締めましょう。
はい、
西と
東の
アジャイルラジオ、また次回。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援ディベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。
だけど僕は知らない、そんなこと、果てのないこの広大な地を越えて、真っ白な雲を掴みよう。 Develop Develop